今日は目標を定めてですね、50分にお話を終えて、12時には礼拝を終えて、そしてその後ですね、皆さんとちょっと交わりができたらというふうに思っています。
So the goal for me today is to finish off the message by 10 to 11:50 so that we can have some time for fellowship after the service.
私の今日のメッセージは人を育てようというそのテーマです。
And the theme of my message today is to train up people, to grow people.
もう一度言いますが、人を育てよう。
And that, I want to say that again, that's to train and grow up people.
なぜならば、人を育てなければ次のものが継続していかないからです。
And simply, if we don't continue to train up people, we can't continue in what we're doing.
で、私たちのこの1年間、また2年間、3年間、とにかく人を育てていこう、そういうふうに思っています。
And, we at IBF are really passionate about growing people in the next 2 or 3 years.
初めて、中国の、に入ってまいりました。
So I was able to go to China for the first time.
初めてなんですね。中国は本当に初めてです。
It's the first time I went there.
ところが帰ってきましたらお腹壊しまして、病院にも行きましたし、薬も今飲んでますので、大丈夫だろうなって今思っています。まだ治っていないんです。
Having come back from China, I've got a little bit of a stomach bug, so I had to go to hospital, take some medicine, and I'm not feeling too well at the moment.
でも私がそこで見た、地下教会の姿は私は本当感動いたしました。
And about having gone and seen the church over there, I've been very impressed with what's going on over there.
皆さん想像してほしいんですね。小さな部屋で、まあ木工のキッチンぐらいの部屋で何にもないんです。
So can you imagine the kitchen out back where it has nothing in it, nothing in the room?
十字架がかかってましたけども、あとは何にもないんですね。
So there's only a cross on the wall, but there's nothing else.
こんないい椅子もないですから、本当にもうプラスチックの椅子がいくつか並んでいるだけです。
So they don't have chairs like this, but only plastic chairs that they use.
そして私たちが訪問したときに、皆さんが手を叩いてですね、賛美を歌ってですね、私たちを歓迎してくれました。
So as I went to visit the church, they welcomed me, clapping their hands like this as they were singing worship songs.
そして歌ってるとみんなこう踊ったりですね、してですね、踊ったりしてですね、一生懸命こう神様の愛を表すんですね。
And as they were singing, they were dancing as well, and really showing God their love.
私は嬉しいんですけど、私は IBF でワーシップを本当にこう楽しんでいるので、IBF から見るとですね、まず手も合ってないんですね。手も合ってないんです。
So, even though I really enjoy the worship here at church, the clapping of our hands are not in sync.
またダンスも合ってないんですね。もうみんなおのおのなんですね。おのおのなんです。
And so we worship God by dancing in different ways, so we're not in sync as well in terms of dancing.
もちろん、ピアノとか、キーボードとか、何にもないので、そうですよね。でも喜びが伝わってきますね。
So they didn't have any of these drums or the piano, but I could really feel the joy that they had in Christ.
で、本当にそこで私が感じたのは、初代教会の姿だなと思ったんですね。
And what I really felt that this was the church, a very strong church, futuristic church.
ところが教会が成長していく中で、本当にそういう原点を忘れてしまうことが起こり得るんですね。
So as some churches continue to grow, sometimes that joy gets restricted.
で、私もそういうこの感動してですね、なんでこんなに感動するんだろうかと思い出すと涙が出てくらいこう感動するんですね。一週間経ってないですが、2、3日考えてですね、なんで感動するのかなと私は自分にこう問いかけました。
So having come back to Japan, I've spent 2 or 3 days thinking about why I was so taken aback by what was going on in that church.
で、私はですね、一人一人の持ってる信仰の喜びであったり、純粋さであったり、そういうものなのかなとこう考えさせられるんですね。
And I was forced to think about the joy that they had for the Lord and the purity of their faith.
前回この台湾から行かれた人たちが、地下教会の人たちと一緒に集会をしたときに警察が来て、台湾の人たちもまた海外から来た人たちも 1日拘束されて取り調べをされたっていうんですね。
So in Taiwan, when some guests from another country were visiting an underground church, some policemen actually came in and held them for a day.
まあ、そこも警察が来て、でも本当にそこでこの愛の技がこの知っていた人がいたので、警察官がいたので、あ、この人知ってるから大丈夫だよと言って、彼らはその時に誰も逮捕されなかった。まあ、そういう場所ですね。
Okay, and out of them that one of the policemen knew one of the people at the church, and so didn't arrest them formally.
私はそれを本当にそういうことを考えると、あ、中国のために祈る必要があるなと思います。
And having visited and thought about what's going on there, that we as a church need to continue to pray for China.
そしてその中国のために台湾のクリスチャンがですね、本当に仕事のために会社を経営して、そしてこの従業員にイエス様のビデオを上げたりして、そして地下教会が始まっていくんですね。
So many people are managing companies and they're paying them the employees and giving them DVDs of what Jesus has done on the cross.
そこの地下教会はその一人の台湾の事業家が挙げたその CD ですよね。そういうのを見て最初の洗礼式に67人が私はイエス様を信じたいと言って洗礼を受けて教会が始まったんですね。
And having seen the DVDs, about 67 of them got baptized, and that's how this underground church got started.
いやー、すごいですね。初代教会のそういうようなスピリットが溢れてますね。
So it's amazing the spirit that the spirit is working so well in those churches.
写真も撮ろうと思ったんですけど、とにかく木工に行ったらですね、オフにしていかなければダメなんですね。オンにしてはいけません。
So in a place like that, I want to take some photos, but I'm not able to turn on my cell phone camera.
もうその町から出るまでオンにしてはダメですね。いつそこを狙われるかわかりません、ね。
So until I left that town, I was not able to turn on my cell phone because I might be.
本当にそのようにこの私はそういう状況を見て本当に感動してですね。帰ってまいりました。
So having seen that, that scene was really impressed onto me and.I hold that as I come back home.
私もそれを考えながら、25年前、家内とですね、ここに座っている、まあ、4、5人の人とですね、あのキッチンぐらいの広さの小さな 3DK の家しか帰られませんでしたけど、3DK の家で教会を始めたことも思い出しました。
So, I remember 25 years ago when I started this church with my wife and we started with 5 people in a place in an apartment with 3 rooms.
6畳にピアノとエレクトンを置いたんで4畳ぐらいしかなくてですね、キッチンも4畳半なのでですね、もう6人7人しか来れないですね。でも本当に喜んで賛美して教会が始まったんですね。
So with the piano and everything, we only probably had four. It was really a small space along with a small kitchen where only six or seven could gather.
まあでも感謝なのは家内がキーボードピアノが弾けたので音はずれなかったと。でも本当にこのどうであれ素晴らしいですね。本当にこうスタート、教会のスタートを思い出しました。
So I remember the time when Yayoi-san was playing the piano and we can worship him and the Lord together.
私はこれから10年牧会できるかどうかわかりませんが、本当に人を育てていく、もうその使命に生きようと思っています。
So I'm not sure how long I can continue to serve, but I want to continue to grow people of this church.
でも人を育てたら、皆さん、2倍の祝福が訪れますよ。
So as we continue to grow people, we will receive twice the blessing.
まあ今日はそういう話をするんですが、今日はまずですね、聖書の箇所を2箇所開けます。それは、歴代史の22章というところを開けてみます。旧約聖書ない方はそこに前にありますから使っていただいて構いません。歴代史だから、クロニコ、歴代史のですね、22章、ファーストクロニコですね。
ファーストクロニコスの方です。ファーストクロニコス、チャプター22。
22です。まず、第1ですね、第1歴代の22です。
ファーストクロニコス、チャプター2。
ここで、このダビデがね、こういうふうに言いましたね、ダビデの言葉が出てきます。22章の、22章の 3節から読んでみましょう。3節。
From verse 3.
ダビデは、門の扉の釘及び留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。
So verse 3, he provided a large amount of iron to make nails for the doors of the gateways and for the fittings, and more bronze than could be weighed. He also provided more cider logs that could be counted for the Sidonians and the Tyrians had brought large numbers of them to David.
ダビデは言った、我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり、栄えとなるように、大いなるものとしなければならない。そこで私はそのために用意をしておく。こうして、ダビデが彼が死ぬ前に多くの用意をしておいたとあります。
David said, My son Solomon is young and inexperienced, and house to be built for the Lord should be of great magnificence and fame and splendor in the sight of all nations. Therefore I will make preparations for it. So David made extensive preparations before his death.
彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように彼に命じた。
Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord, the God of Israel.
ダビデはソロモンに言った、我が子よ、私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。
David said to Solomon, My son, I had it in my heart to build a house for the name of the Lord God.
ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を流してきたからである。
But this word of the Lord came to me, You have shed much blood and have fought many wars. You are not to build a house for my name because you have shed much blood on the earth in my sight.
見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に災わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように、私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。
But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest for all his enemies on every side. His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign.
彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまで固く建てる。
He is the one who will build a house for my name. He will be my son, and I will be his father. And I willEstablish the throne of his kingdom over Israel forever.
そこで今我が子よ、主があなたに共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたはあなたの神、主の宮を立派に建て上げることができるように、ただ主があなたに資料と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神、主の立法を守らせてくださるように。
Now, my son, the Lord be with you, and may you have success and build the house of the Lord your God as he said you would. May the Lord give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the Lord your God.
主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めとあなたに守りを行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。
Then you will have success if you are careful to observe the decrees and the laws of the Lord that the Lord gave Moses for Israel. Be strong and courageous and do not be afraid or discouraged.
私はこの箇所を読みながらですね、ソロモンは素晴らしい神殿を建てるんですが、これは本当にダビデの用意をしたものによって建てたということ。私はこの次の世代を育てようとするダビデの心に心を打たれるんですね。
So reading through this, I realized that although Solomon was the one that was going to build this house for the Lord, that it was because of what David had done in his life that he was able to do that.
皆さん、ダビデがこのソロモンに伝えたこと、それは13節読んでみますよ。主がイスラエルについてモーセに命じた掟と定めをあなたが守りを行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おのいてはならないとあります。
Just reading from verse 13 again with David telling Solomon, then you will have success if you are careful to observe the decrees and the laws that the Lord gave Moses for Israel. Be strong and courageous, do not be afraid or discouraged.
この旧約聖書を一言で言うならば、旧約聖書の大きな目的は、このイスラエルの民は神様の選びの民となるためでしたね。
So we know in the Old Testament it talks about how Israel is the chosen nation that the Lord, the God, our God has chose.
神様が祭司の王国、聖なる国民と呼ぶと神様は約束したんですよね。
And we know that the Lord made promise that they will be a holy nation in His sight.
もう一回言いますよ。祭司の王国、聖なる国民、神様は私の宝だとイスラエル人を呼んだんですよね。
So it describes that the Lord, that Israel would be the nation of the Lord, a people that He had chosen.
皆さん、聖なる国民、祭司の王国、神様の宝、このためには神様が教えてくださったことを守り行う、これがまず第一番目、大切ですね。
So as that nation, the first, the most important thing was to follow the decrees and the laws that the Lord had commanded Israel.
ですから、出エジプトの20章にあるこのモーセの10回、私たちはそれを愛して覚えていく必要があります。
So we need to reflect, remember what the Ten Commandments that was given to Moses as we think about the Lord.
それはどういうものかというと、心を込めて神様を愛する、その姿勢をまず教えますね。
And we know that the first law is to love the Lord your God with all your heart.
そして、良心を敬う。人を殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。人の悪口を言ってはならない。人を妬んではならない。私たちはそういう思いを持って生きる。それが聖なる国民だと神様が語ってますよね。
And describes the, in the from the Ten Commandments, it talks about how not to kill and not to commit adultery and not to steal. It describes the ways that the holy nation of Israel had to live.
クリスチャンはそのような使命を持っているんですね。私たちの心、私たちの思いを持って神様を愛すること、また私を愛するように隣人を愛しよう、本当にそういう心を持って生きる、そのような心のない民を神様は願ってないですよ。
So as those people, as Christians, that we know that we have to love our Lord and to love our neighbors like ourselves, that is the foundation, the decrees that God has given us.
ですから神様の御言葉を愛して、神様の御言葉に従おう。まずこれが第一番目ですね。
And the first thing is to obey our Lord and to follow what the Bible says.
そして、この出エジプトの中で成したことは、神様は礼拝をする場所を提供したということですね。幕屋です。神様を礼拝するその道を神様は備えてくれたんです。
And the first thing you needed to do was to build a temple where we could come and worship the Lord, the God.
彼らは移動したので、テントを張って幕屋ですね。その中に契約の箱があって、神様を礼拝する場所がいつも備えられていた。私たちも同じですね。私たちは神の言葉を愛する、また神様を礼拝するためになる、そういう使命が与えられています。
And just like in the Old Testament where people went to the temple and worshiped the ark of the Lord, that we too need to follow what's said in the Bible and come and worship Him too.
本当に私たちがそのような思いを持って次の世代を育てていったら、教会が大きくなった時に健全な教会が生まれていきます。
And with that thought, we need to continue to grow the next generation so that their next generation will have a church that follows the decrees of the Lord and worships.
皆さん、想像してくださいね。本当に10年後この場所に来て、もっと広い場所になってですね、10年後ですよ。そして本当にここに200人も300人の人は本当に神様を心から礼拝し、御言葉を学んでいる姿を見たら、皆さん感動しませんか？感動しませんか。
So can you imagine 10 years down the track that we had 200 or 300 people here worshiping our God and following the decrees of the Bible?
そして本当にそういう人たちの中で賜物が与えられた人が本当に中国に行ったり、いろんな国に行って神様のことを伝える、そういう人たちが起こされている姿を見たら感動しませんか。
Will you not be taken aback if we had people from here that are going over to China and different countries of the world to share the gospel as well? Would that not be such a great sight in him?
もちろん、 神様の御心ですから、10年後この教会はもっと小さくなっているかもしれない。わかりません。神様の御心です。
So we know that things will go out to plan as God desires, so our church might get smaller in 10 years down the track.
それはわかりません。
So we actually don't know.
もう神様の御手の中です。
So we just want to commit our church to the hands of the Lord.
私たちはビジョンを持って人を育てよう、本当にそう願っていったら、神様はそういうビジョンを祝福してくださいます。
So as a leader, we want to continue to grow people here, and we just leave that in the Lord.
そして私はそのことをこの前提にして、実は一人で頑張ったあのエリアは失望の中で、神様が語りかけたのは、お前はエリシャを育てなさいというメッセージだった。そこに戻ってみます。
And we just want to turn back to the stories that we've been looking at about Elijah, who was told to growto develop Elisha.
この歴代史よりもちょっと前に戻ってですね、ちょっと前に戻ってですね、それは列王記の一番第一の一番最後の方を開けてみましょう。
So we're just going to open up to the end of first of the book of First Kings.
実際は19章なんですね。第一列王の19章。実は神様のこの神様のエリアに対するメッセージは19章の16節を読んでみます。
We just want to open up to the chapter 19, verse 16, where the Lord has a message for Elijah.
また、ニシムの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメホラノでのシェファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わり預言者とせよとあります。
It says, also anoint Jehu son of Nimshi, king of Israel, and anoint Elisha son of Shaphat and Abel Mehola to succeed you as prophet.
皆さん、この神様は一人でもどうしようもないこのエリア、一人でどうしようもないエリアに神様が語ったのは、私はあなたに計画を持っているよ。私はあなたのこの預言者のこの力を新たなジェネレーションエリシャにそれを委ねるよと神様の答えだったんです。
And as we know that Elijah was thrown into a time of great loneliness, but the Lord continues to tell him that he has a plan for Elijah to grow up the next generation.
このエリアがですね、エリシャを見つけたと19節にあります。
And in verse 19 he talks about how he finds Elisha.
この19節でですね、エリシャはですね、私はよくわかんないんですが、12区引きの牛を先に立てて、その12番目の区引きのそばを耕していたと、このエリシャは書いてあるんですね。12区引きって本当にこう数えたらですね、24頭の牛をですね、そんな長い、この、まあ、これは一つの、とにかく24頭も十分、この力のある、そういう、家の出であるということですよね。
And in verse 19 it talks about how Elisha was plowing with 12 yoke of oxen. And you can think of that as 24 different animals. So what it's describing is how that he was from a wealthy or well-off family.
そしてこのエリアはですね、このエリシャに、エリアは彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたとありますね。街灯というのは預言者の権威なんですね。預言者の力の表れなんです。この街灯を彼はこのエリシャに渡すんですね。かけるんです。
At the end of verse 19, Elijah went up to him and threw his cloak around him. And this act of a cloak signifies the authority to be a prophet.
20節、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけていったと。私の血とハートに口づけさせてください、それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った、行ってきなさい、私があなたに何をしたというのかと答えました。
Verse 20, Elisha then went, left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you.Go back, Elijah replied. What have I done to you?
これどういうことかっていうと、このエリシャはですね、私はあなたについていくんだけども、私と父と母に口づけさせる、 挨拶をさせてほしい。また一緒にちょっとこう交わりをさせて、食事も一緒にして、本当に家族との別れの時を持たせてほしい。彼は言ったんですね。
What this is talking about is about how、he is inviting Elijah to come and to meet his father and mother and to have a meal with them.
そしてですね、エリアは彼に言った、行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。これは、このことは私の働きではない。神様の働きなんだということを確かめなさいという意味なんです。
And what it's describing in with the phrase, what I have done with you, to you, is that this, he's signifying that this is not him, what Elijah has done, but what the Lord has put upon Elisha to do.
私たちが本当に人を育てよう、人を愛していこう、神様はふさわしい人を私たちの近くに置いてくれます。
As the Lord challenges us to grow people around us, that the Lord would have chosen someone around us that he would like us to grow.
でもその人に問わなければならないんですね。私があなたに食事を送るからついてくるの？いや違うよ。神様からのこれはあなたの飯なんだよ。問わなければならない。
So we need to ask them, we need to question them and ask to emphasize that this is the Lord that is giving you this opportunity, not me.
ですから、私があなたに何をしたというのか、私ではない、神様のあなたへの召しなんだよ、確かめさせたんですね。
So we see that Elijah checks and confirms that this is not him that has given Elisha this opportunity, but it's the Lord that has done it.
そして、確かめて、エリシャはエリアについて行ったんですね。
So in verse 21 we see that having confirmed that Elisha left him and went back.
そしてこのエリシャの様子がですね、実は第二列王記の2章に書かれています。第二列王の2章にちょっとこう進んでいきます。第二列王の2章。
So we just want to carry on in 2 Kings chapter 2 and we know that Elisha continues with Elijah.
これはですね、本当に詳しく学んだら驚く内容です。
So if we look at this very closely, there are many points that we can learn from.
でも今日はちょっとしか言いませんけどね。so, ぜひ学んでください。
So I'll just pick up some key points here today.
この2章の1、主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行ったと始まります。
Chapter 2 starts with the Lord. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha was on their way from Gilgal.
エリアはエリシャにここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていったとあります。
And in verse 2, Elijah said to Elisha, Stay here, the Lord has sent me to Bethel. But Elisha said, As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So they went down to Bethel together.
ここに留まっていなさいっていうのに、いや、私はあなたから離れません。これがこの学ぶ姿勢なんですね。学ぶ姿勢です。
This talks about, it describes the attitude of wanting to learn by Elisha choosing not to leave Elijah.
彼はここに書かれていませんが、このエリアから学んでまたここに戻ってくるんです。ここに戻ってくるんです。
Having learned from Elijah that they actually returned to the same spot.
そしてまた次のところに行ったんですね。そして今度4節読んでみます。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。彼らが私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。私の主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来たとあります。
Verse 4, then Elijah said to him, Stay here, Elisha, and I will send me, the Lord has sent me to Jericho. And he replied, As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you. So they went to Jericho.
ここには書かれていませんが、私はあなたと一緒に行きます。そして私はあなたから教えられて、このエリコにメッセージを伝えます。それがこの中に書かれているんです。
And it talks about how that as he goes with as Elisha goes with Elijah that he will be taught many different things and that he will be able to share a message with the people of Jericho.
またですね、 また進んでですね、6節、エリアは彼にここに留まっていなさい。主が私をヨルダンへ使わせたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられます。あなたのためにも生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいったとあります。
In verse 6, then Elijah said to him, Stay here, the Lord has sent me to Jordan. And he replied, As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So the two of them went, walked on.
そしてこのヨルダンの川の近くで彼はこの預言者のその力というものを神様からいただいてまいります。
So at the river, the Sea of Jordan, that, that Elisha gets the power of the prophet
from the Lord. まずですね、預言者の力が現れています。まず8節ですね。エリアは自分の街灯を取り、エリアはですね、自分の街灯を取り、それを丸めて、丸くしてですね、水を打った。すると水は両側に分かれた。そこで2人は乾いた土の上を渡った。奇跡が起こります。
And in verse 8, it describes that scene. Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on a dry ground.
渡り終えるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去る前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言ったというんです。
In verse 9, when they had crossed, Elijah said to Elisha, Tell me what can I do for you before I am taken from you.
ここには二つの意味があるんですね。二つの分け前が私のものになるっていうのはどういう意味かっていうと、二倍の祝福が自分に与えられるように、そのような意味があります。
And it continues, Let me inherit a double portion of the Spirit, Elisha said, replied. And this is talking about, firstly, that Elisha was asking for twice the blessing that Elijah had on his life.
私はあなたと一緒に歩んできました。あなたの力を私は2倍いただきたいんですという意味がまずあります。
Firstly, it's that having seen Elijah, what he has done, that Elisha wanted twice the amount of strength that Elijah had.
もう一つの意味があって、二つの分け前、これは長男が受ける。権利なんですね。誰よりも二つの分け前を受ける長男が受ける権利なんです。長男というか長子ですね、が受ける権利なんです。
And this is, it describes how the, in those days that the eldest, the most senior person would get twice of the blessing.
私はあなたの、私はたくさんの預言者がいるけども、私はあなたから長男の権利を受けたいんだ。彼は願うんですね。願うんです。
It talks about how Elisha is wanting to get the right of being the eldest son or the most senior of those of all the prophets that he had.
十節、エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去れるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならないと言いました。
Verse 10, it says, You have asked a difficult thing, Elijah said, Yet if you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise not.
でも彼はそれを得るんですね。次のジェネレーションはそれを得るんです。
We know that the next generation, Elisha is the next generation, gets what he has asked for.
彼がですね、エリアが天に上げられたときに、このエリアのから落ちたこの街灯を拾い上げて、彼はその街灯を身にします。
And we see as Elijah is taken up into the heavens that Elisha receives the cloak and he puts it on.
そしてこのエリアはですね、エリアの身から落ちた街灯を取って水を打ちと14節ありますね。エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたのでエリシャは渡った。預言者の権利、その力を得ているんです。
And we see in verse 14, then Elisha took the cloak that had fallen from him and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah? He asked. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. This describes the power of the prophets who that was given onto the next generation, Elisha.
次のジェネレーションはですね、皆さん奇跡を起こすんです。奇跡を起こすんです。
So the next generation is able to perform these miracles.
彼らがまずエリコに、彼はエリコに戻っていきます。
And we see that he heads back to Jericho.
エリコに戻って何をしたんですか？これは説明しないと分かんないんですが、皆さん、ヨシアキにエリコを再建したものを呪われると書かれていた、呪われた町ですよ。
So we know that further back in the Old Testament, we see that Jericho was a cursed town.
ですからここは呪われている町なんですね。19節書いてありますね。この町の人々がエリシャに言った。あなた様ご覧の通り、この町に住むのは良いのですが、水が悪くこの土地は流産が多いのです。本当にこの町は呪われた町だったんです。
So it describes that the situation in that city in verse 19. The men of the city said to Elisha, Look, our Lord, this town is very, is well situated as you can see, but the water is bad and the land is unproductive.
でも、このエリシャはそこに奇跡を起こして祝福の町に帰るんです。
And what Elisha has done is to bless that town.
そして、主人と一緒に行ったベテルにも戻るんですね。ベテルにも戻るんです。
And also we see that he heads back to Bethel, the town of Bethel.
そしてベテルは神の家と呼ばれたあのベテルがこんなに堕落してんですね。23節。エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかって、登ってこい、ハゲ頭、登ってこい、ハゲ頭、と言ったとあります。
And in verse 19, 23, as Elisha heads back to Bethel. From then, Elisha went up to Bethel, and as he was walking along the road, some youths came out of the town and jeered at him, Go on up, you bald head. They said, Go on up, you bald head.
あの、ヤコブが神の家と呼んだ、このベテルが堕落をしていますね。神様が選んだ、神様が油を注いだものに向かって、ハゲ頭と、抽象していますね。皆さんもう一回考えてください。神様が選んだものに向かってハゲ頭と抽象しているんですよ。
And we see that this is a person that the Lord had chosen. Can you imagine that someone coming up to it and saying, "You bald head," and jeering at it? This describes the situation of Bethel, the town that has gone into despair.
そしてその結果、彼は振り向いて彼らを睨み。主の名によって彼らを呪ったすると森の中から2頭のネグマが出てきて彼のうち42人の子供をかき裂いたとあります。
24 He turned around, looked at them and called down a curse on them in the name of the Lord. Then two bears came out of the woods and mauled 42 of the youths.
これはですね、厳しい内容ですが、もう一度神様の権威が回復されていくんですね。神様の権威が回復されていくんです。
And although this is not a good situation, but we see that the Lord's authority is restored in that place.
そしてこのベテルが神の家と呼ばれる回復が始まっていくんです。
And we can see that the restoration starts to begin in that town.
そして皆さん、私は最後に一箇所読んで終わりますが、もう50分になりましたのでですね、もう第二礼拝の時はもっと詳しく話したいと思うんですが、なかなか難しいですね。今日は第一テサロニケを読んで終わります。第一テサロニケ。
So I just want to open up to the book of Thessalonians. I want to talk about this in more detail in the second service as that we've run out of time today. So the second Thessalonians.
第一テサロニケの4章の新約聖書の後半ですね。第一テサロニケ4章の3節。
Sorry, First Thessalonians chapter 4.
皆さん、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、各自自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜならば、主はこれはすべてのことについて正しく裁かれるからです。4章の3節ですね。3節からです。
So, in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, it says, It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God. 最後までよ。
私はですね、本当にクリスチャンとして私たちは持っているメッセージがありますね。
You know, as Christians, that we have a message that we hold.
神様の御心はあなた方が清くなることですとあります。
That is for our hearts to be holy and honorable.
私たちは御言葉を愛し、本当に神様を礼拝し、私たちは神の前に義とされていくんです。
And that as we head in front of our Lord, that He makes us righteous.
先週1年間の報告を読んで、報告をまとめて本当に嬉しかったです。教会に献金をして支えてくださった方、ぜひ後ろの方にあるこの1年間の報告を目を通してください。本当に1年間素晴らしい教会の働きがまとめられていますね。私はこれをまとめて本当に嬉しくなりました。
So having been get the opportunity to wrap up to write the report about what happened in the last year, if you supported us in terms of offering, please take one of those away. I'm very happy about the events that's gone on over the year.
本当にたくさんの人のために私たちも献金もしたり、いろんな働きが1年間にできたこと、本当に嬉しいです。
So we were able to take up offering for many different activities and for many people as well.
また。この今度また月例会で話して内容を今月からどんどん変えていきますけど、教会にはこういうスタッフとかリーダーとかいて、役員も今いて、そして牧師も立たされていて、また宣教師の人たちが協力してくださって教会が維持されている。ぜひその人たちのために祈ってください。
So we also have a list of all the things that are going on and all the leaders, the people on the board and the pastors and missionaries here. So please take that away and as well remember us in your prayers.
ミニストリーが育っているのは本当に神様のためにお使いしたい、そういう人たちがたくさん起こされているからです。
And we have many people in this church that want to do our ministry for the Lord.
私はそして今年ぜひ皆さん祈りの、これは日曜日の人のため中心なんですね。ぜひこういう紙を使って献金と一緒に入れてください。その日祈れなくても何人かの人が毎日皆さんのために祈ります。
And we have committed people who will pray for any of your needs. So if you want to fill out a prayer card and drop it in the offering box, that's good.
でもこれ以外に金曜日の朝祈ってくださっている方や日曜日の朝祈ってくださっている方や、皆さん礼拝の前に本当にそういうふうに祈ってくださっている方いらっしゃる、感謝ですね。
And we also have many people on Friday and Sunday before the service who are really praying for this church as well.
そういう一人一人を育てていきたいんですね。一緒に教会が成長していきたいんです。
And as we continue to grow this church, we want to grow up people and leaders like this as well.
2倍の祝福を次の世代は受け継ぐんです。
So the next generation will have twice the blessing that we have had.
ではお祈りをします。
Let's pray.
神様、本当に次の世代を育ててまいります。そのような教会とさせてください。
Lord God, just help us be a church that will continue to grow and build up leaders, Lord.
イエス様の名前によって祈ります。
And commit these things in you, Lord.
Amen.